おはようございます。日曜日にいやいや綱引きに参加して風邪をひいた11番市政クラブの野中貴之でございます。先日山本市長の定例記者会見62チャンネルを見ていましたら、成人の集いに関する事項を発表しておりました。今年20歳になる2人が PR でその場面にいて、ふと気がついたことがありました。この学年は保育園、幼稚園の卒園式が間近に迫った3月11日、東日本大震災が発災、卒園式は縮小化中止となり、小学校入学式も世の中が混沌としている中行われ、中学校でも卒業式を目前とした2月27日、新型コロナウイルス感染症にかかる当時の内閣総理大臣の発言を受けて、3月2日から3月26日までの臨時休校を余儀なくされて、唐突に中学校生活が終わってしまったとても残念な学年であります。高校では3年間制限付きでの活動に限定され、最高の思い出になるはずの修学旅行もなし、卒業式も中学校の時と同じで在校生の姿はなく、保護者も人数制限がありました。そんな彼らが20歳を迎えようとしています。誰のせいでもありませんが、辛い学生生活を送ってきた分、せめて成人の集いは我々大人は盛大に盛り上げてやりたいと強く思った次第です。と、その記者会見で市長の隣で堂々とはっきりと PR をしている我が息子の姿を見て、今日は滑舌よく早口にならないように気をつけながら、無調子委員会第262回定例会において一般質問を務めさせていただきます。通告に従いまして2項目5点の質問をさせていただきますので、市長並びに理事者各位におかれましては前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目の一般廃棄物処理事業についてお伺いいたします。平成7年度にゴミの減量とリサイクルの推進を目的として有料指定ゴミ袋制度が導入されてから来年度で30年目を迎えようとしています。当初の指定ゴミ袋の値段、正確には手数料ですけども、可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミの大きいサイズ10枚入りはすべて300円でしたけども、平成29年度に指定ゴミ袋の製造原価の高騰やゴミ処理経費の増加傾向などの理由で、むつ市廃棄物減量等推進審議会の意見を参考としながら、可燃ごみ390円、不燃ごみ500円に値上げを、リサイクルの促進を図るため、資源ごみは100円の値下げをして200円となり、現在に至っております。30年の節目を迎えるにあたり、目的のごみの減量やリサイクルなどの効果はどうなっているのか気になるところではあります。ごみの分別の種類として、燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみとして、新聞紙や雑誌などの紙類、飲料や食品用などの缶類、瓶類、ペットボトル、白色トレイがあり、その他に粗大ごみや有害ごみと分類されます。市民の皆様にはルールに従い分別していただいておりますが、誤ったごみの出し方や、あるいは他の原因でごみ収集車の火災がまれにですけども発生しております。原因として考えられるのが、有害ごみと指定している乾電池、ライター、バッテリーなどの発火性のある、恐れのあるごみが可燃ごみや不燃ごみに混入していることや、不燃ごみとして取り扱っているスプレー缶やカセットボンベなどのハイエアゾール製品等が、 収集作業中に発火して火災の原因となることがほとんどです。以上のことを踏まえまして、1点目、ゴミ袋を有料化になって来年度に30年になるが、その効果について、2点目、発火性のあるハイエアゾール製品等の収集方法についてお伺いいたします。次に2項目目のむつ市地域文化スポーツクラブについてお伺いいたします。通称むつ活に関する私からの一般質問は今回で4回目になりますので、しつこいと思われていることは分かっておりますけれども、なぜか私に相談に来る保護者や指導者がおりますので、お許し願えればと思います。過去の質問では1回目に地域移行前で総合型地域文化スポーツクラブの設置構想に至る経緯、旧村長の生徒たちの活動は担保できるのか、部活動参加の義務制から任意制の移行について、2回目は一部の部活動がむつ活に移行した直後で部活動のクラブ化について市長の所感を伺う、4月の体験期間を通じて見えてきた課題について、 IC カードの役割とその情報管理について、今後の地域移行のスケジュールについて、3回目はむつ活が始まり半年後になりますけれども、来年度の地域移行計画について、むつ活に属さないクラブの可否について、部活動の任意加入に対して市長の所感を伺うと同じような質問事項もありますけれども、今まさに移行している最中での保護者の不安や心配事の声をその時その時に反映した質問をしてきました。国の指針で令和7年度までに部活動を学校から地域に移行するようなガイドラインを示したことに対し、むつ市は県内の他自治体をリードする形で徐々に移行を進めてきており、来年度からは残った部活動、軟式野球、バスケットボール、バレー、ソフトテニス、卓球、スキーが加わり、すべての部活動がむつ活へ移行となります。前例のない事業のため、教育長をはじめとした教育委員会地域クラブ企画推進課職員の皆様のご苦労に敬意を表します。しかしながら、まだ疑問点や不安な要素があるのもまた事実です。保護者同様に指導者の皆様もしっかり、第254回定例議会での私の一般質問において、教育長の答弁の中に、総括団体が定期的な話し合いの場であったり、あるいは相談窓口であったりしたものが適切に設定されるものと考えていると答弁をいただきましたので、1点目の質問として、各クラブの指導者が集まっての意見交換の場は設けたかについてお伺いいたします。2点目の質問として、11月に入ってから既存の各クラブへの現況調査がありましたので、その内容などを含めて現況調査についてお伺いいたします。次に、保護者からの切実な訴えでありますけれども、今年の夏季中大連が終わり、3年生が引退、新チームで頑張っていましたが、先月行われた大会を最後にほとんどの部員が退部したとのことです。理由は、来年度から部活動からむつ活になるのではやらない、さらに言えば先生だからやっていた、バスで移動してまでも打ち込めないなど、理由はそれぞれですけども、今は任意加入ですので、それは尊重しなければなりません。そこで残った生徒は困ってしまいました。団体競技のためチーム練習ができなくなってしまい、現在は走るなどの基礎練習しかできない状態となっており、顧問先生もこの状態でも部活動を続けていくかと保護者に確認するほどです。以上のことを踏まえて3点目の質問として、現在の部活動に在籍している生徒が来年度からのクラブ化に伴い活動が困難になっている状況をどのように考えるかをお伺いいたします。 以上2項目5点をお伺いいたします。これで壇上からの質問を終わります。
秘書、
野中議員のご質問にお答えいたします。まず一般廃棄物処理事業についてのご質問の1点目につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の2点目、発火性のある廃エアゾール製品等の収集方法についてお答えいたします。カセットボンベやスプレー缶等の廃エアゾール製品は不燃物として分別回収しております。全国的にゴミ収集車で火災事故が発生する場合がありますが、その一例として発火性のある廃エアゾール製品等による車両火災があります。火災の原因は中身が残存したエアゾール製品がパッカー車で巻き込みを行った際に火花が発生し、残存したガスに引火して発火するとされております。当時で収集運搬中に発生した火災においても、消防署員による現場検証の結果、同様の理由により火災が発生しております。また当時において廃エアゾール製品等が原因とされる車両火災は直近5カ年で4件発生しております。廃エアゾール製品等の適正な排出方法といたしましては、必ず中身を使い切り、風通しの良い場所で缶に穴を開け、中身をすべて排出することを無つし、ゴミ収集カレンダーや広報無つへの掲載および市のホームページにて周知を図っておりますが、今後も周知徹底に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、むつ市地域文化スポーツクラブについてのご質問につきましては、教育委員会からの答弁とさせていただきます。
教育長。
野中議員のむつ市地域文化スポーツクラブについてのご質問の1点目、各クラブの指導者が集まっての意見交換の場を設けたかについてお答えいたします。指導者との意見交換は各クラブごとに担当職員やマネージャーを交えて年度の初め頃に活動方針の共有等を行い、その後は必要に応じて実施いたしております。指導者とは同じ方向性でクラブ運営をしていくために個別に面談をするケースもあります。今後実施予定の指導者研修会においても意見交換会の実施を予定しているところであります。次にご質問の2点目、現況調査についてお答えいたします。本年10月、むつ活に加入している1年生から3年生の計426名の生徒およびその保護者を対象にアンケート調査を実施いたしており、生徒からは35.2% に当たる150名、保護者からは 56.8% に当たる242名のご回答をいただいております。生徒からの回答の一端を申し上げますと、むつ活は楽しいかという質問に対して、とても楽しい、楽しいとの回答が約 88% となっているほか、平日の活動時間に関しては、ちょうど良いが 65.3%、もっと長くしてほしいが 33.3% といった内容になっております。保護者からは子どもの活動の満足度の質問に対してとても満足、満足との回答が 78.5% となっているほか、平日の活動時間に関してはちょうど良いが 81.4%、 もっと長くしてほしいが 16.5% といった内容になっております。アンケート全体といたしましては、おおむね肯定的な内容の回答をいただいていると受け止めておりますが、課題も多々ありますので、要望にお答えできるよう、 クラブ運営に今後も努めてまいります。次にご質問の3点目、現在の部活動に在籍している生徒が来年度からのクラブ化に伴い活動が困難になっている状況をどのように考えているかについてお答えいたします。部活動の地域移行は今後生徒数が減少していく中でも生徒に放課後における文化、スポーツ、芸術活動の選択肢と充実した活動を保障することを目的として段階的に取り組みを展開いたしております。議員がご指摘のケースでは今年度一部のスポーツが学校部活動として行われている中で同じ学校の仲間と部活動に励んでいる生徒にとって来年度の地域移行が不安に受け止められているのではないかと考えております。来年度新たに地域移行を行うスポーツでは合同練習会を予定している競技団体もあり、そのような取り組みを中大連や競技団体の協力を得ながら実施していくことでこうした不安の解消に努めてまいりたいと考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。
市民生活部長。
一般廃棄物についてのご質問の1点目、ごみ袋有料化によるごみ減量効果についてお答えいたします。市指定ごみ袋の有料化は平成7年9月から開始しております。開始前の平成6年9月から平成7年8月までの1年間のごみ排出量と、開始後の平成7年9月から平成8年8月までの1年間の排出量を比較いたしますと、開始前は約2万5585トン、開始後は約2万1011トンとなっておりまして、総量で約4574トン、率にして約 17.9% 減少しておりますことから、有料化によりまして、ごみ排出量削減が図られたものと認識しております。
野中孝之議員。
はい、ご答弁いただきました。1項目目の一般廃棄物処理事業についてから順番に再質問させていただきます。1点目のごみ袋有料化になって来年度で30年になるが、その効果についてですけれども、人口減少がそのまま比例して、ごみの減量にもつながったとも考えれますけれども、ご見解をお伺いいたします。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。市町村合併後の平成17年度と比較いたしますと、平成17年度末の人口6万6401人に対するごみの総排出量は2万8806トンで、1人1日あたりの排出量は1233グラムとなっております。直近に公開されております最新のデータであります令和4年度におきましては、人口5万3188人に対し、排出量は2万711トンで、1人1日あたりの排出量は1089グラムとなっておりまして、平成17年度と比較いたしまして、1人1日あたり144グラム減少しております。人口減少により、ごみの総排出量は減少していることもありますが、市民の皆様のリサイクルやごみ分別等のご協力により、1人当たりの排出量の減少にもつながっているものと考えております。
野中孝之議員。はい、
人口、減ったにしても、それぞれ、1人当たりのごみの量が減っていると。平成17年で、1人1日あたりで約1233グラム、直近令和4年度で、約1089グラムですか、となって、1人1日あたりで、144グラムの減少ということが分かりました。人口が減ったにしても、1人当たり換算すると、減ってるということが理解できました。ではですけども、そのごみ袋、有料にあってなんですけども、その収入といいますか、そちらの方は年間でどのくらいになるのかと、その用途についてお伺いいたします。
市民生活部長。
お答えいたします。令和3年度から令和5年度までの3か年における市指定ごみ袋の一般廃棄物処理手数料は、令和3年度は1億87万1800円、令和4年度は8192万9600円、令和5年度は9638万5600円となっておりまして、この手数料はごみ処理施設における廃棄物処分費に充てられております。
野中孝之議員。
はい、ありがとうございます。まあ、結構大きな金額だなと、今感じております。まあ、令和5年で9600万円の、まあ、要は下北地域広域行政事務組合の、まあ、衛生費かな、そっちの負担金で、賄っての方に行っていると。ただそっちの衛生費の負担金が、移しが約21億4000万。大体比率でいけば 4.5% がこのコイン袋の収入で賄っているということが理解できました。次です。その可燃ごみ、不燃ごみの手数料の値上げ、資源ごみのはリサイクルの促進のため値下げとしましたけれども、では粗大ごみの処理券の方はどうなっているのかお聞きいたします。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。ごみ処理の有料化が始まりました平成7年9月当初は、粗大ごみが1点につき1辺の最大の長さが120センチ未満の場合は500円、120センチ以上の場合は1000円となっておりました。平成21年4月からは、粗大ごみが1点につき1辺の最大の長さが200センチ未満で500円に変更となりました。その後、消費税増額に伴いまして、平成26年4月から、粗大ごみ1点につき、1辺の最大の長さが200センチ以内、重量40キログラム以内で510円に変更となり、現在まで処理券手数料は据え置きとなっております。
野中孝之議員。
据え置きなんですけど、まあ、なんだろうな、ごみ袋の方もそうなんですけども、まあ、私の、まあ、意見といいますか、まあ、原油高、人件費等を考えれば、処理券の値上げも今後、検討してもいいのではないかなと思っております。それでですけども、まあ、先ほども言いましたけども、先日、粗大ごみの関連ですけども、先日の市長の記者会見でも、粗大ごみの、まあ、予約がスマートフォンなど、ウェブでなどでも、まあ、可能と発表がありましたけども、そちら、ちょっと簡単に詳細説明をお願いいたします。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。これまで粗大ごみの回収やクリーンセンター下北への自己搬入につきましては、市役所の会長時間内に電話や庁舎窓口での予約が必要となっておりました。今回スマートフォンやウェブからの予約が可能となったことで、24時間申し込みできるようになり、市民の皆様の利便性の向上が図られるものと考えております。スマートフォンで予約することができないごみを搬入した場合や、搬入したい場合や、スマートフォンの操作が不慣れな方は、引き続き市役所窓口や電話での予約も可能となっておりますので、ご活用いただきたいと考えております。
野中孝之議員。
はい、まあ、私もその粗大ごみ、まあ、記者会見見て、スマホで QR コードを読み取って、まあ、中身見てみたんですけども、結構細かく項目がありまして、これはちょっといろいろごみの種類とかも、ごみといいますか粗大ごみの種類も分かるので、すごくいいのかなと思ったんですけど、ちょっともう一点再質問したいんですけども、その粗大ごみはというか、なんて言えばいいのかな、今、そのスマホで、まあ、取り扱うというか、受け付けした場合、それ一元的にサーバーとかに入って、自動的にこう入力、その情報が入るのか、それともその入った情報をさらに、まあ、アナログで職員さんが振り分けしてこうデータを移すとか、ちょっとその辺もし今分かりましたら、お答えお願いいたします。
市民政策部長。
お答えいたします。インターネット等で入力された場合、そのフォームからですね、市の方の、自動的にエクセルの形式に入力されますので、一覧表で出てきますので、それを、クリーンセンターの方に提出する形となります。
野中孝之議員。
はい、わかりました。次に行きます。2点目の発火性のあるハイエアゾル製品等の収集方法についてですけれども、まあ、市長の答弁で、パッカー車で、巻き込みに行った際に、まあ、火花が発生、まあ、残っていたガスに引火して発火したとされていて、まあ、直近5年で、まあ、4件の車両火災があったという答弁をいただきました。まあ、5年で4件が多いのか少ないのかはちょっと分かりませんけども、実際火災が起きているのは事実なんですけども、まあ、むつ市では中身を使い切ると、まあ、使えなくなって自分で屋外で風通しのいいところでガスを抜き切り、かつ風通しのいいところで穴を開けての収集方法を、まあ、捨てるんですけども、まあ、ハイエアゾル製品、まあ、いわゆるスプレー缶とかガセットガスボンベですか、今冬になるので、鍋とかすると思うんですけど、だんだんこれから増えていく時期だと思いますけれども、そのハイアゾール製品等の穴あけは現在環境省では推奨していない、まあ、札幌とか東京で密閉した空間でスプレーガス抜きして、それが何かの感じ、あれ要因で大爆発が起きたってことがありましたので、推奨していないことを踏まえれば、まあ、穴あけルールや収集方法の変更も、視野に入れて検討するべきだと考えますけれども、そちらの方お聞きいたします。
市民政策部長。
はい、お答えいたします。ハイエアゾール製品等の穴受けにつきましては、まあ、不適切な方法で行いますと火災が発生する恐れがあることから、今後も危険性について周知を図りまして、中身を使い切り廃棄していただくよう啓発活動を継続してまいりたいと考えております。また収集方法につきましては先行事例を参考にしながら調査研究を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
調査研究ですか、わかりました。私から提案ですけども、そのハイエアゾール製品、スプレー缶、カセットガスボンベですけども、他の不燃物と分けて、パッカー車のような圧縮する、巻き込みタイプの圧縮するタイプでなくて、平ボディトラックとか、箱車とかの、で収集するとか、そういう方法も考えられますけども、ご意見をいただきます。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。当初といたしましては、ハイエアゾル製品は、現在不燃物として収集しておりますが、分別方法や収集方法につきましては、効率的かつ安全な方法につきまして、調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
では、その他の、提案といいますか、ゴミ の収集作業員、今ね、むつ市の作業員ですけれども、聞けば、船ゴミの収集の際は、船物の袋を開けて、スプレー缶、確認します。穴開いてるかな、開いてないかな、もうすべて確認してから作業しているそうで、現在の船ゴミの袋は半透明、ちょっとここ、スモークかかった袋なんですけれども、中が見えないようになっていることで、やっぱ開けなきゃいけない、わからない。不燃ごみも、資源ごみのやつは緑色の字書いて透明なんですけども、そういう無色透明に変更してみてもいいのかなと思いますけども、ご意見を伺います。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。当初におきましては不燃ごみ、の袋は有料化当初ですね、無色透明でありましたが、耐久性強化のため固い材質に変更し、現在は半透明となっておりますが、収集作業員の方の安全を確保できるような不燃ごみ袋や、収集方法につきまして調査研究を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
いろいろな収集方法あると思うんですけど、その市のルールにのっとって収集作業をしたとして、火災が発生します、した場合ですけども、その作業者が損傷、多分大変な被害になると思います。あるいは作業員が当然と思いますけども負傷した場合、その費用弁償というのは どのようになっているのかお伺いいたします。
市民生活部長。
はい、お答えいたします。一般廃棄物収集運搬業務を委託するための契約条件といたしまして、使用書でございますけれども、業務実施者に対しまして使用する車両について自動車損害任意保険としてですね、対人無制限、対物は1000万円以上、搭乗者障害は1000万円以上の加入を条件としておりまして、作業車両が損傷あるいは作業員の方が負傷した場合は、加入されている保険で保障されることになりますので、ご理解賜りたいと存じます。
野中孝之議員。
保障というか、それは、それぞれの、が、なんだ、入札の参加条件といいますか、がなっていると。とはいえですけども、その、なんだろうな、火災が発生した場合ですけども、パッカー車に入っているゴミ、当然燃えている場合はパッカー車の中に入っている燃えているものを当然外に吐き出さなきゃいけないと。で、その後の片付け、警察や消防などの現場検証など、ほとんどその日は作業には多分ならないのかな。そういうのもあるので、やっぱそういうリスクを下げるためにもいろいろな方策、もっとより調査研究じゃなくてね、やってほしいなと思います。ハイエアゾール製品等の収集方法は各自治体ではルールはさまざま違います。電話で聞いたり、問い合わせとかホームページで確認したところ、青森市の場合、令和2年度から3、4年前ですけども、ハイエアゾール製品等は穴開け作業をせずガス抜きをした状態でゴミステーションに設置しているカゴにそれぞれ置いていくスタイルにしているそうです。さらに聞けば、そのゴミステーション、青森市は、むつはちょっとゴミステーションないところもあるんですけども、本町とか田辺町かな、青森市に聞いたら 100% ゴミステーションがあるということを確認してました。そのゴミ、利用者を置いていく形で、さらにパッカー車じゃなくて、平ボディとか箱型のトラックで収集しているそうで、弘前も今年度からほぼ似たような形で収集しているとお聞きしました。他方で、三沢市、十和田市は、むつ市とほぼ同様の収集方法を行っています。また、同じごみ処理施設を使用します大間町では、不燃物扱いで穴を開けて収集することは、このむつ市とも同じなんですけども、そのハイエアゾール製品等と他の不燃物を分けた状態、要は同じ袋ですけども違う、分けて、収集しているということでした。今、全国でもスプレー缶等にこう穴を開けない作業をする自治体が、穴を開けない作業を、そういうふうが増えているようです。このように自治体によってルールはさまざまですけども、火災などのリスクは少しでも下げる努力をした収集法は常に検討していかなければなりません。先ほど紹介しました青森市ですけども、ルール変更後の火災ケースも尋ねたところ、残念ながら1件あったそうです。さらに原因を尋ねましたら、ルールを守らず、不燃ごみにハイエアゾール製品等を購入して、圧縮などの理由で発火、火災が起きたと教えてくれました。令和2年だから3年です。3年にして1件が発生したと。むつが大体1年、約ですけど、1年に1回ほどですので、やっぱりリスク低減はしているということになると考えます。行政として、少しでも危険の可能性をなくしようと、ゴミ出しルールを作っても、間違ったゴミ出しをすれば、事故は起きてしまいます。結局は、市民一人一人のモラルの問題になるかもしれません。少しくらいだったら大丈夫。スプレー缶に穴を開けるのは怖いから、このままでも大丈夫でしょう。どうせ誰が出したかわからない、こんな気持ちがあるのではないでしょうか。この安易な考えが重大な事故につながる恐れがありますので、私を含めた市民一人一人が正しいルールでごみ出しをしていただきたいと願っておりますので、調査研究ではなく大いに検討していただきたいと強く要望いたします。続いて2項目目に移りまして、むつ市地域文化スポーツクラブについてですけれども、先ほども壇上で申し上げました、むつ活に対して4回目の一般質問になります。 9月の定例会では、総務教育常任委員会によって、6月について所管事務調査を行い、スポーツクラブと文化クラブを運動公園、陸上公園、陸上競技場と下北文化会館にて、それぞれ視察をさせていただきました。その時の感想としては、先ほどまあ教育長もお伝え言ってましたけども、すごくこう指導者と生徒たちが楽しそうに活動していること、あと何よりも学校の枠を超えて、生徒同士が非常に仲良く協力しながら活動に励んでいる姿を見て、むつ活という名の授業がいい方向で進捗していると感じたところであります。しかしながら、移行中であることや過渡期にある生徒の中には、まさに狭間であることから、思うような活動ができない生徒が生じていることもまた事実ですので、その辺を踏まえて再質問いたします。1点目の各クラブの指導者が詰まっての傾向下の場は設けたかについてですけれども、今、教育長の答弁では設けていると、年度始め、あるいは必要に応じて、そういう場を設けているということを承知いたしました。ではその意見交換の場では、どのような意見が出たのか、言える範囲でよろしいのでお伺いいたします。
教育部長。
指導者からいただいたご意見でございますが、スポーツ、文化、いずれのクラブにおいても、自分の好きなこと、得意なことを子どもたちに伝えられて楽しい、大人数での活動になったので大変だがやりがいがある、もっとさまざまな体験をさせてあげたいなど、前向きなご意見が多く挙げられております。また、指導者のシフトの組み方のほか、どのような内容の活動を計画しているか、指導者間でどのような協力体制が整えられるかなど、各クラブの運営に対して建設的な意見が多く挙げられており、採用可能なご意見につきましては、直ちに運営に取り入れるよう努めております。一方、検討を要するご意見につきましては、教育委員会だけでは判断できないケースもあるため、関係者との協議を行いながら、指導者にとっても活動しやすい環境を整えられるよう取り組んでおります。
野中孝之議員。
はい。当然、いい場面も、いい意見もあるだろうし、指導者、生徒からの、生徒は違うかな、いろいろ要望等もあると思いますので、できる限り、当然限りはありますけれども、いくらでも要望に応える、反映してもらえるように努めていただきたいなと思っております。ですけれども、指導者から私への意見といいますか、なんですけども、その勝手のわからないそれぞれの施設、子どもたち、生徒が自分の学校ではないところに行って活動するわけですけれども、そういう施設で、いざという時のために、避難訓練やその避難経路の確認などしてるとは思いますけど、もししてると思うと、そのお願い、指導者からあったってことは多分してないのかな、ちょっと分かりませんけども、その辺のことについてどのように考えているかお伺いいたします。
教育部長。
活動場所での避難訓練自体は実施しておりませんが、各施設には避難経路等を含む緊急時対応について、あと担当職員、またクラブマネージャーを各クラブに配置しておりますので、クラブマネージャー等が確認し、情報共有することで、有事の際の対応について備えております。
野中孝之議員。
はい。マネージャー、指導者とは、把握といいますか、経路を確認しているということですけれども、時間あるときって、全員が揃うわけでもないですけれども、ちょっとした時間、5分とかでも、このルートで行きますよとか、そういうのは確認があっても、生徒たちと確認してもいいのかなと思っております。また同じく意見として、これはそんな気にしないんですけども、下北文化会館での家庭科クラブですか、料理の方をやってるんですけども、その衛生面での指摘といいますか、大丈夫かというのはありましたので、そちらの方のちょっとご所見をお伺いいたします。
教育部長。
家庭クラブが下北文化会館で活動するにあたり、調理専用の部屋ではなく、会議室で調理をすることなど、食品衛生法等に抵触しないか、むつ保健所へあらかじめ確認をしております。不特定多数に販売等をし、提供するといった営業や製造ではないため、許可申請や届け出は必要ないが、 衛生面に関する基本的な対策を講じるようにとの回答を得ております。そのため、家庭クラブでの調理では、使用器具類や作業台等の洗浄および消毒に十分注意し、清潔な環境が保たれるよう対策を講じているところであります。しかしながら、活動場所の一つである下北文化会館では、食材や調理器具等を洗浄するためのスペースが手狭であることなどから、できるだけ手間のかからない食材や調理方法を選び、衛生面でのリスクを低減するような対応に努めております。今後も安全面に十分配慮し、料理を楽しむとともに、知識を習得できるような活動をしてまいりたいと考えております。
野中貴之議員。
はい、ありがとうございます。家庭科クラブは、平日が立川文化会館で、土曜日だったかな、が大湊の地方公民館でもやっているところがありましたので、いずれにしても子どもたちがいい環境で、間違ったというか、なんていうのかな、衛生面でも心配ないような活動ができればなと思っています。はい、で、これ、前にも質問した確認あったんですけども、その各学校の行事とかテスト期間がまちまちだという話がありまして、となると、それぞれ今週行ける、行けないという各学校と違ってくるので、そういう活動のスケジュールやプログラムが指導者の方も大変だという指摘もあるし、保護者からも参加できないとかっていうのも、不公平でもないですけども、そういう公平性に欠けるんではないかという意見がありますけども、これって、なかなか全部が統一できるわけでもないんですけども、その辺も加味して、やってるのかどうか、その対応、対策がありましたら、お伺いいたします。
教育省、
お答え申し上げます。一般論として、それぞれの学校が行う教育活動に関しましては、一定の時期というものがあります。そうした時期を避けて活動するように、それは統一的に行っているところではあります。しかしながら、個別具体の案件に関しまして、すべての学校が同じ日に同じ授業を行うものではありませんので、議員ご指摘のことも、これからも多々あるかと思いますが、そうしたことをなるべく少なくして、子どもたちとして指導者の負担を軽減し、活動の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
野中貴之議員。
今、教育長おっしゃっている通り、学校、各学校でそれぞれが単体での運営ですので、事情が当然あるのも承知していますけども、やっぱりそういう声ってあるんですよね。その辺も全部が対応しちゃうと、なかなかそれも難しいのは重々分かってるんですけども、なるべくでもそうならないように努力しているということが確認できました。で、2点目に入ります。現況調査についてですけども、先ほど、アンケートで、88% の子が楽しい、満足しているということを、やっぱりそうなのかな、そうなのかな、やっぱり楽しいってことは一番いいことですので、親もそして満足していると、時間に関しても満足しますと、ちょうどいいというのが答えが分かりました。で、そのアンケートをちょっと私も調べてみて、最後の項目に備考欄があって、多分いろんな要望とか意見、書き込みできると思いますけど、その意見のところに、どういう意見があったのか、もしお知らせできるものがありましたら、お伺いいたします。
教育部長。
まず生徒からのご意見でありますが、活動に参加している生徒から寄せられた意見となりますが、他校の生徒との交流が楽しい、指導者が生徒のためを思って指導してくれているという肯定的な意見なもの、一方でクラブに取り組む姿勢やスマホなどのルールを作った方が良い、移動時間がかかるなどのご意見をいただいております。また保護者からは、移動に時間がかかる、部活動のように礼儀を指導してほしい、学校ごとに行事日程が違うため、クラブ日程が自分の学校行事と合わない、先ほど議員ご指摘の意見を、同じようなご意見をいただいております。またいただいたご意見につきましては、例えば移動時間の問題につきましては、バスのルートの見直しや、移動時間の短縮できるように努めており、礼儀に関する指導につきましては、指導者講習会等として周知してまいりたいと考えております。以上でございます。
野中貴之議員。
移動時間っていうのは、もう多分永遠のテーマになる とは思います。まあ、保護者の方も生徒 もう分かってるんですよ。そのどうにもならないというのはね。うん、例えば脇の沢川内、近川、関根、大畑のあたりはそうなんですけども、でもやっぱりどうにかならない側だというのはやっぱ本音で、うん、分かってるんですよ、どうにもならないとは。うん、でもちょっとその辺も、うん、これからも、うん、常にこう研究してほしいなと思います。それでですけども、あとは、まあ、屋外で活動するクラブ、まあ、陸上、野球、まあ、これサッカーとかですけども、まあ、昨日も井田議員からありましたけども、その特に冬期間になれば、おそらく場所がもう限られてくると、うん、まあ、そういう場所を心配している声もあります。ので、その辺っていうのは、まあ、今年、今年度はいいけども、来年度もますます多分渋滞してくると思いますけど、その辺どのように考えているか、お伺いいたします。
教育部長。
まず冬季につきましては、屋外のスポーツですけど、下北国設ドームや陸奥前田アリーナが代替となると考えておりますが、なかなかその秋の状況との調整が難しいものと考えており、苦慮しているところが実情です。また、来年度以降、人数が多い部活動がクラブに移行するということですが、まあ、逆に学校が空くということで、それらの学校との調整を今、図っているところであります。
野中隆之議員。
まあ、これも、まあ、提案といいますか、まあ、そのバスの運転手とかの手配の当然問題ありますけれども、まあ、今、旧市内、先ほど言いました川内、脇野沢、大畑も含めてですけれども、その旧市内へ集中する、旧市内というか、まあ、旧市内ですね、まあ、に集中するか、こう練習場所が足りないのではないかという、まあ、声も分かるし、まあ、大畑、川内など、活動、そういう冬季は、例えば大畑とか川内に行って、まあ、学校の当然セキュリティの話もあるんですけれども、そういう活動もありではないかなと思います。まあ、1週間後に、例えばですけど、1週間後にこう各クラブでローテーションするとか、バレエだったら今週どこだよ、バスケットはどこだよって、そういうのもありなのかなと思っております。そうすれば、そのバスで参加しているちょっとこう離れた生徒たちが、その子たちの気持ちも苦労も、その旧市内の生徒とこう少しは分かち合えるのではないかなと、うん、感じておりますけれども、その辺についてちょっと答えれたらお願いいたします。
教育長。
お答え申し上げます。現在において活動場所に関しては、旧町村、あるいは旧市内といった括りで設定しているわけでは当然ありません。クラブ員の数、そして活動場所との移動距離、こうしたことを勘案して定めておりますので、ご指摘の点に関しては、我々も重々承知しておりますので、そうしたことも踏まえながら、これからも一番いいルート、一番いい活動場所を探し続けてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。そして、前段にありました、東京の活動等に関しましては、これまで社会開放していなかった学校の体育館等も工事等を加えて、社会開放できるようにしてありますので、そうした努力を経て、活動場所を増やしていることも、ご理解賜りたいと存じます。
野中隆之議員。
はい。何卒、いろんな知恵を絞って、頑張っていただきたいと思っております。3点目に入ります。まあ、その現在の部活動に在籍している生徒が来年度からのクラブ化に伴い活動が困難になっている状況をどのように考えているなんですけれども、まあ、先ほども言った通り、こういう状況になるとは思ってなく当然想定って言いますかね、っていう感じなんですけれども、すごく切実な話で、ムツ活がある始まるからこうなったこう弊害といいますか、今現在ムツ活にシフトしている最中で今やって部活動の子がなんかこう残念といいますか、そういう状況になっているんですけども、そのいう子たちのために、まあ部活動なんですけども、そういう救済措置といいますか、それで他校、例えばですから他校での練習望む生徒がいるならば、そういうとこを認めてもらえるのかどうかお伺いいたします。
教育部長。
今、議員がご指摘されたようなケースにつきましては、学校部活同士の練習であれば、学校間で調整をまずいただいているというのが実情でございます。で実際、そのように、なかなか平日は移動もあって難しいんですが、土曜日とか合同で練習しているという実例も伺っておりますので、まずは学校に相談していくことが、学校に相談していただくことが一番でありますが、我々に相談していただいても、学校間をつなぐことができるかと思っております。
野中貴之議員。
その各学校で、許可といいますか、いいよってやれば、全然それは問題はない、週末で、なんでしょうけども、ただそのやっぱり平日も、数は少ないにしても、やっぱり、週1より週2、3が練習したい、その今の部活動で、困ってる子が、その場合、今、六つ勝のバスで、例えばですけども、大畑から出てるバスに乗って、例えばですけども、田中宇宙に行く。部活の子はそのバスに乗っていけるけど、あなたは部活動だから乗れないよ、こういう、なんだろうな、それはやっぱそういう立てつけといいますか、そんなルールなのか、ちょっといいのか悪いのか、確認いたします。
教育部長。
現在、部活で運行しているバスでありますが、部活の活動場所等の想定して時間を組んで運行しております。で、それをなかなかこの変えるということは難しいと考えておりますが、六つ勝全体のクラブ運営に支障がなければ、バスを利用いただくことも可能かと考えております。現時点でそういったご相談を受けたことがないので、検討したことはないんですが、ぜひご相談いただければと思っております。
野中貴之議員、はい。
ぜひ利用したいんですよ、バス。やりたいんです、平日でも。なんとかね、そういう声を拾って、今、声がないって言いましたけど、私には来てるんです。だから質問してるんですけども、ぜひね、そういう声を、大畑だけに限らない、大畑、河内もだらしい、脇野さんもそうかもしれませんけども、いろいろ拾って、欲しいなと思うし、ちょっと、なんだろうな、各学校にもう一回打診してもらって、そういうケースもなかなかないかもしれませんけども、本当に切実な思いで、子どもが一生懸命やりたいのにやれなくなったっていうのは本当に悲しい話なので、なんとかよろしくお願いしたいと思います。はい、では次に行きます。六つ勝に限らず認定したクラブもありますけれども、そちらの認定しているクラブでも参加している子どもたちもその六つ勝のバスっていうのは乗車が可能なのかどうかお伺いいたします。
教育部長。
認定クラブ、いわゆる一般の方が立ち上げたクラブということでご理解いたしますが、現在、先ほども申し上げましたが、六つ勝のクラブ用に活動場所、六つ勝のクラブの活動場所について送迎するバスの運行としております。また時間も学校終わってすぐの、いわゆる夕方の時間帯で六つ勝のクラブが運営されておりますが、一般のクラブはどちらかというと、その後の時間帯かと承知しておりますので、なかなかその六つ勝のバスを利用するということは、現状、難しいものと理解しております。
野中貴之議員。
多分これ、来年度以降はそういう話も出てくるのかなと、例えば野球が、今、田中部中学校をメインにしたその一般チームといいますか、を作っている、むっちゅうはむっちゅうでもそういうチーム作っている。だったら例えば近川なり大畑から行こうとしてもバスには乗れないのかなっていう状況なのか、ちょっとこれもう一回確認いたします。
教育長。
お答え申し上げます。まず私どもが六つ勝を所管して、そして子どもたちを集めて、そして指導者をお願いをして、責任を持って運営しております。これは当然活動の責任でもあるし、大会参加の責任でもあるし、あるいは移動手段の保障、こうしたことを含んでおります。そして現在、学校で部活動が行われている際には、校長がその責任を負っております。従いまして、先ほどご質問にお答えいたしましたように、部活動で学校間で一緒にできないかということに関しては、校長先生がそうした状況を勘案してご決断されるかと思います。私どもはその間をつなぐということにとどまります。で、民間クラブのことになりますと、民間クラブを立ち上げる段階で、そうしたことも立ち上げる方の責任の一端として、これはご理解いただけることが必要かと考えております。もちろん、子どもたちの活動を保障することが我々の本意です。 これには睦活も一般クラブもありませんので、いろんな方法を考えていきたいとは思います。しかしながら、まず第一義的にそうしたことも考えた上で子どもたちのために設立していただければ、さらに喜ばしいことではないのかなとも考えております。
野中孝之議員。
はい、まあ、当然多種多様な活動といいますか、それぞれの事情もあるだろうし、でもそれが、こっちはいいよ悪いよじゃなくて、そういう意見を聞きながら、柔軟に対応したいし、していくという理解をいたしました。なんとかその辺をよろしくお願いいたします。2022年の夏の甲子園で東北勢として初優勝した仙台育英高校の須江監督が優勝インタビューで、青春ってとっても密と名言を残しております。先ほど言いました部活動の子たちもそうですけども、限られた時間の中で仲間と切磋琢磨しており、勉強に部活に必死で頑張っているのです。その優勝した時のメンバー、この子たちが今年20歳になります。我々も限られた時間の中ですけども、昨日も同僚議員からありましたけども、先日睦市議会議員有志で綱引き大会に参加いたしました。チームとしての練習は一度だけのぶっつけ本番、結果は惨敗でしたけども、いい汗を流しながらもたくさんの市民と交流ができた。何より小学校の学童野球で指導していた時の、現在24歳の社会人から17歳の高校生までの5名の教え子的な、私から見ればそういう子たちと試合ができたことが一番の思い出になった。彼らは地元に残り、仕事や勉強を一生懸命頑張っております。綱引きで大事なことは、チームワークや筋力、スキルなど、すべてが大事ではありますけれども、一番大事なポイントは、足腰の強さと、滑らない靴です。靴が一番大事かなと思っております。土台がしっかりしていなければ、いくら上半身が筋骨隆々であったとしても、おいそれと一本取れる競技ではありません。睦姿勢も全く同じで、土台が一番大事であります。我々議員は市が提案したものをより良くできないものかと考え、あるいはこの一般質問などでを通じて提案をしていきながら、睦市の土台を強固にしていかなければならないと思っております。睦活などで励む子どもたちや郷土愛を持ち、地元に残って頑張る若者たちのためにも共に邁進してまいりましょう。終わります。